皆さんこんにちは。技術系ポッドキャストテックトーク深掘り隊アシスタントの未来です。
こんにちは、メインホストの甲斐です。今回はタイプスクリプトの型システム、特にちょっと高度な部分を深掘りしていきたいと思います。
タイプスクリプトの型システムって奥が深いですよね。今日はどんなテーマで進めていくんですか？
はい、今日はジェネリックスやユーティリティ型、そして最近のタイプスクリプトで推奨されるコーディングパターンについてクイズを交えながら楽しく解説していこうと思っています。
おお、クイズ形式は面白そう。私もリスナーさんと一緒に考えながら学んでいきたいと思います。
ぜひ。では早速ですが、最初のテーマはジェネリックスです。ジェネリックスとは、型をパラメーターとして受け取り再利用可能なコンポーネントを作る仕組みのことですね。
型をパラメーターとして受け取るですか？これによって何が嬉しいんでしょう？
具体的な型を後から決めることができるので、例えばどんな型の配列でも動くような汎用的な関数を作りつつ、それぞれの具体的な型はちゃんと守られる、つまり型安全性を保てるんです。これがないと型ごとに同じようなコードを何回も書くことになってしまいます。
なるほど、コードの再利用性が高まって、しかも型エラーも防げるということですね。便利。
ええ、そしてジェネリックスには型制約という考え方もあります。例えばジェネリックスを使う際に T エクステンズ超括弧レングスナンバーという記述を見ることがありますよね。これはどういう意味だかわかりますか？
レングスプロパティの値がナンバー型じゃなきゃいけないとかでしょうか？
惜しい。正解は T はナンバー型のレングスプロパティを持つ型にのみ使用可能という制約です。つまりこのジェネリックス T はレングスという名前のプロパティを持っていて、そのプロパティの値がナンバー型であるという条件を満たす型しか受け付けませんよという意味になります。
ああ、なるほど。文字列のストリング型とか配列のアレイ型もレングスプロパティを持っていますもんね。そういう型なら何でも使えるってことか。
その通りです。文字列や配列はもちろん、例えば自分で作ったオブジェクトでもレングスという名前でナンバー型のプロパティを持っていれば、このジェネリックスを利用できるわけです。これによってより安全かつ柔軟な汎用コンポーネントが作れるようになります。
へえ、奥が深い。ジェネリックスの型制約しっかり理解できました。
よかったです。では次に、最近のタイプスクリプトで非常に役立つ演算子サティスファイについて見ていきましょう。このサティスファイ演算子の最大の特徴は何だと思いますか？
型チェックを無効化するとかですか？
それは不正解ですね。むしろ逆です。サティスファイは型の適合性を検証しつつ、推論された型を保存するのが最大の特徴なんです。
型の適合性を検証しつつ推論された型を保存、ちょっと難しいですね。よく使う as っていう型アサーションと何が違うんですか？
いい質問ですね。 as を使うと開発者が強制的に型を指定するので、元のオブジェクトから推論される具体的な型情報が失われてしまうことがあります。例えば as sum type と書くと、その変数全体が sum type 型として扱われ、その中にある具体的なプロパティの型情報が失われがちです。
はい、そうですね。
一方 satisfy は、例えば const colors イコール超括弧レッドハッシュレッド000ブルーハッシュブルー000サティスファイカラーパレットのように使います。これでカラーズというオブジェクトがカラーパレット型に適合しているかをチェックしつつ、カラーズ .red はハッシュレッド000という具体的なリテラル型として推論されたまま保存されるんです。
なるほど、カラーズ .red がただのストリングじゃなくてハッシュレッド000っていう特定の文字列として扱われるから、より厳密な型チェックや保管が効くようになるってことですね。これは便利です。
その通りです。サティスファイはタイプスクリプト 4.9 で導入されて以来、非常に強力な機能として活用されています。型安全性を高めつつ開発体験も向上されるいい例ですね。
これは積極的に使っていきたい機能ですね。
ええ、では次にユーティリティ型についてです。タイプスクリプトには既存の型から新しい型を派生するための便利なユーティリティ型が多数用意されています。その中で T のすべてのプロパティをオプショナル、つまり任意にするのは何というユーティリティ型でしょう？
あ、これは知ってます。パーシャルですよね。
大正解です。パーシャルは与えられた型 T のすべてのプロパティをオプショナル、つまりクエスチョンマークをつけてあってもなくてもいい状態にするユーティリティ型ですね。
例えばユーザー情報を更新する際に、すべての項目を送る必要はなくて変更したい部分だけを送りたいみたいな時に役立ちますよね。
まさにその通りです。非常に実用的なユーティリティ型ですね。ちなみにパーシャルは内部的にはマップド型という仕組みで実装されています。具体的には K in key of T クエスチョンマーク TK という形で T のすべての K に対してそのプロパティをオプショナルにしているんですよ。
へえ、そんな仕組みで動いているんですね。ユーティリティ型って自分で書くのなら結構大変だから用意されてると本当に助かります。
そうですね。他にもリードオンリーやピック、オミットなど様々なユーティリティ型があるので、ぜひ調べて活用してみてください。続いては条件型、英語ではコンディショナルタイプスについてです。これは型を条件によって分岐させる強力な機能です。ここで一つ質問ですが、コンディショナルタイプスをユニオン型に適合すると、ある特殊な振る舞いをすることが知られています。それは何だと思いますか？
ユニオン型に適合すると、型が一つにまとまるとかですか？
残念。正解は各メンバーに分配されるです。これを分配的条件型、英語ではディストリビューティブコンディショナルタイプスと呼びます。
分配される？どういうことですか？
例えばタイプ等アレイイコール T extends any 超括弧 T アレイ超括弧カンマ never という条件型があったとします。これにストリングプラスナンバーというユニオン型を適用すると結果はストリングアレイプラスナンバーアレイになります。
え、どうしてですか？カッコストリングプラスナンバーカッコのアレイになるわけじゃないんですね。
そうなんです。ストリングとナンバーがそれぞれ個別に等アレイ型に適用され、その結果がユニオンとして結合されるんです。つまり、等アレイ型ストリングの結果と等アレイ型ナンバーの結果がユニオンになるというイメージです。これはタイプスクリプトの型推論の中でも特に強力で、複雑な型操作を可能にする機能の一つですね。
なるほど。これを知らないと思わぬ型推論に戸惑いそうです。知っておくとすごく役立ちそうですね。
そうですね。特にライブラリを作成する際などに非常に有用です。では最後のテーマです。タイプスクリプト 4.9 以降で推奨されるコーディングパターンをいくつか挙げるとしたら、どれを選びますか？選択肢は、AS を使って型を強制変換する。Satisfy で型適合性を検証する。AsConst でリテラル型を保存する。Any を使って柔軟な型定義をする。の4つです。
さっきサティスファイはすごくいいって聞きましたから、それは絶対入りますよね。あとアスやエニーはあんまり推奨されないイメージがあるので、アスコンストも良さそう。
素晴らしい。その通りです。正解はサティスファイで型適合性を検証するとアスコンストでリテラル型を保存するの2つです。
やった。サティスファイはさっき教えてもらったので自信ありました。アスコンストはどんな時に使うんですか？
アスコンストはオブジェクトや配列のリテラル値を変更不可能なリテラル型として扱うようにタイプスクリプトに指示するものです。例えば、const colors イコール、超括弧、red ハッシュ red 000、blue ハッシュ blue 000、as const と書くと、colors.red は、ただのストリング型ではなく、ハッシュ red 000という特定のリテラル型として推論されるんです。
なるほど。定数で定義したものが文字列とか数字とかの広い型じゃなくて、その具体的な値のリテラル型として扱われるから間違いが起こりにくくなりますね。
ええ。一方、AS による型強制変換は型チェックをバイパスしてしまうので、本当に確信がある場合を除いては非推奨です。また、Any は型安全性を完全に失うので、これも避けるべきパターンとされています。
Any は便利だけど使わない方がいいってよく聞きます。アスコンストとサティスファイを積極的に使って、より堅牢なコードを書いていきたいですね。
はい、その心意気が大切です。現代のタイプスクリプトは、これらの高度な型機能を駆使することで、開発効率と高度な信頼性を両立できるように進化していますからね。
カイさん、今日はジェネリックスから最新のサティスファイまで、タイプスクリプトの奥深い型システムについて、クイズ形式で楽しく学ぶことができました。ありがとうございます。
どういたしまして。皆さんも今日の放送をきっかけにタイプスクリプトの型についてさらに興味を持っていただけたら嬉しいです。
それでは今回のテックトーク深掘り隊はこの辺で、次回もまた面白い技術テーマでお会いしましょう。
さようなら。